本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの手紙第1章4節から16節。新約聖書ヨハネの手紙第1章4節から16節です。お読みいたします。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることがわかります。私たちはまた、御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは、私たちのに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とまたそれぞれの場所をインターネットでつなぎましてね、一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。緊急事態宣言が明けての、ね、この礼拝も3週目となりました。やっぱりこう顔と顔を突き合わせながら一緒に礼拝できるっていうことは感謝だなと思うんですね。けれどこのネットを用いての礼拝っていうのもなかなかに便利なんですよ。所用のためにどうしても日曜日10時半に街道に来れないっていう人もありますもんね。まあ、今日も何人かの方からはね、所用のためにっていうご連絡いただいておりますが、その方々も、ね、今の予定が終わった後、ネットであれば礼拝に参加することができるんですよ。まあ、この一緒に礼拝してるみたいな雰囲気ね、まあ、ライブ感みたいなものはあんまり感じられないかもしれない。また、ね、視聴者的な感覚になっちゃうみたいな課題はあるかもしれないけれどもね、参加できない方も礼拝につながることができるんだっていう意味ではととても有効な手段だなってこう思うんです。ネット礼拝ってね、私ね、このネット礼拝を始めてからですね、毎週毎週この お話ししながらね、一つのことをずっと願ってるんですよ。神様ねって、都合がつかないで一緒の場所一緒の時間に礼拝できない人たちがね、このネット礼拝を活用くださいますようにって、どうかその時その場所で、その方のね、その方のご都合のつく時場所、そこでその方をしっかりとあなたが掴んでてください。慰めも励ましも元気も希望もね、私たちと等しく与えてくださいってこう思うんですよ。またできればね、一緒に礼拝したいってことも願うんですけどね、そうやってね、神様お願いしますねって、私たちのね範疇を超える事柄あなたにお委ねします、よろしくねってこう祈れるっていうことはね、すごく安心なんです。私たちね、自分たちなりに精一杯やるのは当然なんですけどね、しかしその精一杯を超えたところで神様に期待できるっていうこと、神様に期待する信仰って、これは本当に恵みだなと思うんですよ。先月までですね、神様がおられるっていうことが希望だっていうことをね、分かち合ってまいりました。 人間生きていく上で希望が必要なんですよね。希望がないとこうやる気失いますからね、気力を失いますからね。希望は必要なんだけども、でも私たちの持っている希望には2つある、2種類あるっていうことをね、6月考えてきたんです。1つ目はいついつまで頑張れば、例えばこのコロナみたいにいついつになれば収束するだろうとか、ワクチンが広まればとかね、そういうなんか条件が、私たちの分かりやすい条件、区切りが作れる、そういう希望ですね。しかしこの希望ってね、区切りがつけやすい反面、私たちの想定外のことが起こるとあっという間にその希望が失われるっていう弱点もあるんですね。そこで私たちが気づいたもう一つの根本的な希望って何かって言ったらね、それがね、神様がおられるっていう希望なんですよ。私たちがいついかなる状況においても、どんな課題を抱えていようとも、何ら変わることなく神様がおられるっていう希望。神様がおられて、私たちの神様であってくださってて、私たちはちゃんと神様の目に留められていて、今どれだけ大きな課題を抱えていようとも、必ず神様はこっから私たちを導いてくださるって、そうやって期待できる希望、神様がおられるがゆえの希望、それが私たちには与えられているんですよ。6月はそうやってね、神様こそが希望なんだっていうことを分かち合ってきました。じゃあ7月になります。この7月のお話は一体何をテーマにするかって言ったらね、神様がおられるっていう希望が具体的に私たちをどう励ましてくれるのかっていうことを一緒に考えたいんですよ。神様のね、希望はね、私たちの中にどんな平安、どんな自信を生み出していくんだろうか。今朝このですね、7月の第1週は、この7月は全部ね、何々と共に生きるっていうことでやっていこうと思ってるんですけどね、この7月の第1週、今日は神様と共に生きるっていうことはどういうことか、来週はね、イエス・キリストと共に生きるっていうことはどういうことか、再来週第3週はね、聖霊と共に生きるってどういうことか、そして第4週は他者と共に生きるってどういうことかってね、そのことをこう続けて考えていきたいと思うんですね。今朝は神様と共に生きる、それはどういう希望なのか、ご一緒に見ていきましょう。さて、今朝選んだ聖書の箇所はヨハネの手紙第1、4章の7から16節です。この最後の16節なんかはね、大変有名な言葉で、神は愛ですってね、口語訳聖書なんかでは神は愛であるとかってこうあってね、大変こうシンプルで、しかし本当に力強い有名な御言葉です。でもね、この言葉そのものは知っていましてもね、これどういう流れで書かれているかって、そのことってあんまり私たちね、よく理解してないんですね。でこのヨハネの福音書っていうのを、ヨハネの手紙そのものがそうなんですけどね、愛っていう言葉が本当によく出てくるんです。特にこの4章においては愛っていう言葉がもうこれでもかっていうぐらい連呼されてるんですね。新約聖書が書かれたギリシャ語の中ではね、愛という言葉は複数の種類があります。まあ、聖書の中では大きく3つの種類が使われています。一つは肉欲的な愛といいますか、この恋愛をね、好きとかっていう、そういう愛はね、エロスという愛で表されます。で次にね、友情とか家族愛みたいな、まあ、よっしゃお前のためやったら一肌脱いじゃらないかんやろねみたいなね、そういうこうお前のためならば的な愛っていうのは、これはねフィレオっていう愛なんですよ。でもこのヨハネ福音書の4章の中で使われている愛っていう言葉はね、アガペーっていう愛なんですね。アガペーがどういう愛かって言ったらね、たとえ相手に理解されなかったとしても、どれだけ自分が犠牲をね被ることになったとしても、しかし一切顧みを求めることなく相手に尽くし抜く、そんな愛なんです。むちゃくちゃな自己犠牲を伴ってでも貫く愛、これがアガペーなんですね。このヨハネ福音書4章を見ていきますとね、まあ、今日の箇所7節見ますとね、愛する者たち互いに愛し合いましょうとある。 この愛っていう言葉全部アガペーなんですね。だからあなたはねって自己犠牲をね、自己犠牲こう真犠牲をねこう伴うっていうことにね臆することなくこの完全無欠のアガペーの愛で愛し抜きましょうって言われてるんですよ。続き読んでいきますとね、アガペーの愛は神様から出るもので、そりゃそうでしょうね、神様しか仕切らんやろうと思うんですけども、神様の愛でねって、愛する者は皆神様から生まれているし神様を知っているって、神様からね愛は生まれてるんだから、神様から生まれているあなた方もアガペーの愛が愛で愛せるんですよみたいなね、そんな風に書いてある。いやそれどころかね、続きを読んでいきますとね、愛を知らぬ者は神に属していませんとかって書いてある。八節でね、愛することのない者は神を知らないって、なんかだんだんだんだん読んでいくとね、あれ？え？ってちょっとね辛くなってくるんですよ。率直に問いますけどね、皆さんどうです？あなたはアガペーの愛でどんだけ犠牲を払ってでも愛し抜く、そんな愛で互いに愛し合えてますか？この問いは生真面目な人ほど酷でしょうね。だって不可能だと思うんですもん。私も不可能だと思う。お前牧師だから自己犠牲も惜しまず愛せる思うみたいなこと言われましてもね、いやできんですって言わざるを得ない。本当ね、牧師も人間なんですよって言ったら、こう幻滅される方いたらそれはそれで申し訳ないんだけどもね、だけども牧師もやっぱりね人間なんですよ。もうこうね、木を測ってた見測ってたみたいな感じもするんですけどもね、いやちょっとね5月の末にねあるこう事件といいますか、出来事がありましてね、5月のペンテコステの礼拝の日のことです。日曜日のことですよ。で午前中礼拝しましてね、午後からね、家族でちょっとドライブしようみたいなの出たんですね。もう礼拝を終えまして家族サービスも行いまして充実した気持ちで帰宅途中ちょっと買い物に寄ったんですね。で買い出し済ませましてさと帰ろうかと思って裏道使ってたら、突然後ろからファーンってサイレンが鳴る。で見るとパトカーが前の車両止まりなさいとか言ってくるんですよ。もうねこんな野郎と思いましてね、で止まりまして行ってね、であそこのなんですか交差点でね一時停止しましたかって、止まったでしょうもんって言ったらね、確かにスピードは落としましたけどタイヤがちゃんと止まっておりませんもんねとかって言われてね、腹立ちましてね、このボケいい加減にせんかと思ったわけですよ。焦げな裏道で切符切っとる暇あったらやりたい放題やっとる政治家やらな、でかい山の一つでも取り締まってこんかみたいなね、そういう気持ちになっただけ、気持ちになっただけ、言うてはありません、言ってはない、思っただけ。でも思ったんですよ、この野郎ってね、言ったところで見逃されるわけないんだけど、でも腹立つじゃないですかこれね、その後がありましてね、もうプリプリしながらね車に乗りましたらね、後部座席に座ってた長男と次男がね、お父さん逮捕されるのとかって聞いてくるんですよ。逮捕はされんけどさ、罰金取られて初めてだったゴールド免許がなくなるとって、それが悔しかみたいなこと言ってたらね、長男がね、俺が1000円出しちゃろかいとかって後ろで歌ってるんですね。優しいのかバカにされとんのかようわからんのですけどもね、もう本当にねえ腹が立つ腹立つんですよ。その日の午前中にはペンテコステの礼拝でね、イエス様は私たちの罪を許し再出発を与えてくださいみたいなこと言ってるんですよ。言ってるにもかかわらずその日の夕方にはこれですよ。ねえ、アガペーで愛し合いますかって言われたらね、私は無理だって思う。きっと皆さんもそうじゃないんだろう。胸張ってさ、私はねアガペーで愛せるって言える人なんていないんじゃなかろうか。気真面目な人ほどね、できるだろうかできないだろうかって考えてね、ああ私はできない、だから神様に属してない、神様から生まれてないって、そうやってね嘆くんだろうと思うんですね。 でもですよ、このヨハネの手紙はね、私たちを落ち込ませるために書かれた言葉じゃないんだ。この言葉はね、私たちが本当に弱さも限界も持ってるってことを百も承知の上でね、その上で神様に注目させるべく、神様の愛に目を留めるべく、この御言葉を記したんです。今日のこの箇所において私が最も皆さんと注目したいのは10節なんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。注目したいのはね、愛の順序なんですね。著者は言うでしょ、私たちが神様を愛する前にねって。私たちが神様を愛する前に神様が私たちを愛してくださった、神様が私たちをアガペーの愛で愛してくださったんだって記すんです。神様が先、私たちが後。そしてその神様の愛は、あの救い主イエス様によって表されたんだって合聖書は記したんです。私たちの中でね、2000年前に十字架にかかって亡くなったイエス様より先に生まれたものなんていません。それはアホみたいな質問ですけどね、おるわけないんですよ。何が言いたいかって言ったらね、私たちが神様を愛したから神様が私たちを愛してくださったっていう理屈は通らんってことなんです。私たちが神様を愛したから、よっしゃよっしゃ、お前は私を愛したね、じゃあ私もお前を愛してやろうって神様は言ったんじゃないんですよ。私たちが神様を知るよりももっともっと前に、神様の方から私たちを愛して私たちを救うべく、あのイエス・キリストを使わされてたって。救い主イエス様を使わされたのはね、神様が一切の犠牲をね、犠牲に臆することなく私たちを愛そうとしたアガペーの愛の表れだったって、創世書は語ってるんです。だからね、私たちはこの御言葉を読むときにね、自分たちを振り返るときのね、振り返り方が変わってくるんだ。それまで、ね、先ほどはね、あなたはアガペーで愛せますか、アガペーの愛は神様から出るものだから、アガペーを知らない者は神様に属してないんですよって言われて、ああ私は神様を知らないんだって、そうやって私たち落ち込みそうになってたんだ。でもそれをそうさせようとしてないって、御言葉は。御言葉はそうじゃなくてね、あなたが神様を知り、あなたが神様を愛するその前に、もうすでに神様はあなたを救うべく、あなたのために救い主イエス・キリストを与えてくださってたんだよって。あなたはもう神様にアガペーで愛されているんだよって、創世書は教えてくれるんですよ。神様が私たちを愛してくださった、私たちには限界があって弱さがあって、でもその私たちを神様は完全無欠の愛でもう愛してくださっていたんだ。いや、愛してくださっていてね、これからも愛してくださるんだって、創世書は私たちに約束するんですよ。今日私はね、皆さんと一緒に神様の愛ってどれほどのものかっていうことを一緒に考えたかったんですね。一生懸命考えてどうしようってお伝えしようかなと思ってね、今朝のタイトル、神様と握手っていうことを思いつきました。神様と共に生きるって、神様からの愛を受けるってね、それどういうことか、握手を一つの例にとって考えてみたいんですね。握手するときにはね、当たり前ですけども、自分一人で握手ってはできんでしょ。握手って当たり前なんですけど、相手があってこそなんですよ。相手と向かい合ってこそ行えるものなんですよね。握手するとき私たちはもう神様と向き合ってるんですね。でも時々私たちはね、あちゃー、いらんことやらかしてしまったって、うわ、とんでもないことやってしまったって思ってね、自分たちの弱さだとか罪だとかをね、本当にこう打ちひしがれるように後悔するんですよ。 ああもう私は神様を愛しきらんのやって、神様の愛を行いきらんのやったんやって、心がね折れちゃいそうになるんですよ。折れちゃいそうになるとね、神様と握手しているその手をね、私たちはね、ああもうダメだって諦めて離そうとするんですよ。でもそうやって神様の手を離そうとした時にね、その私の手はね、私が神様を握っているだけじゃなくて、神様が私を握ってくださってたんです。元気がいい時にはしっかり握れていただろう、でも元気がなくなって、どうしようもなくなって、後悔して悲しんで、そんな時に私たちはああもうダメだって手を離そうとする。でもその私たちの手を神様はギュッと握りしめ続けてね、私たちがどっかに放り出されんように、大丈夫だ、私がいる、私があなたを掴んでいる、そうやってね、つなぎ止めてくれるんですよ。私たちが神を愛せるから、私たちのが神様の手をつなげるから、神様はつないでくださるんじゃないんだ。私たちが神様をしっかりつかみ返すその前に、神様はもう私たちに手を差し伸べて、私たちに手を握らせて、私たちの手をギュッと握りしめてね、私に属するものなのだあなたは、私があなたを愛し、私があなたを救い、私があなたを許し、私があなたを導くって、そうやって神様は私たちのね、つなぎ止めてくださるんですよ。神様がまずアガペーの愛で私たちを愛してくれた、それがこの御言葉の出発点なんです。愛せるか愛せないか、そんなことを私たちがね考える前に、神様が私たちを愛してくださった、それがこの4章10節なんですよ。人間はね、まあ先月までは希望が必要ですっていうことを言ってましたけどね、それにもう一つ加えるならばね、人間はね愛が必要なんですね。愛されたい生き物なんですね。歌とかドラマ、映画、小説、演劇、まあ、その時代その時代の世相をよく表しますね。昨年から流行ったあのアボっていうね、アドっていう歌手のね曲に、うっせーわっていう曲がありました。小さな頃から優等生って言ってね、こう一人の少女がね、本当いい子ちゃんいい子ちゃんとして育ってきたんだけども、周りからあれこれ言われすぎてね、うっせえうっせえうっせえわって歌うんですね。もうね、この周りに対してね、いい加減にしろ、うるせえんだって騒ぐ、これも一つの世相ですよね。本当にこう今の時代はもうあれこれ、ああすべきだこうすべきだって言われて、いい加減にしてくれって言いたくなるっていう、そういう時代だなって本当につくづく思いますよ。まあ言えるようになった時代でもあるんでしょうけどね。でもね、いかなる時代であれ、どんな状況であれね、歌のテーマとして決して変わることがないのがね、愛なんですよ。ポップスの中でもね、ロックの中でもね、演歌に至るまでどのジャンルであれね、愛って必ず歌われるんです。なぜか、それは誰もが愛を求めているからです。歌が尽きないのはね、いつの時代の人も本当の愛って何なんだろうかってずっと模索し続けるからなんですよ。愛し抜くことが愛だとかね、愛されたいとかね、いろんなことを多くの人たちが歌ってきましたよ。だけどね、みんなね、どこかでその愛って何だろうかって分かってないんです。でもね、聖書はね、私たちに端的にどんな状況であれ、どんな時代であれ、変わることなく愛とは何かを伝えている。それはね、神が愛だということ。私たちの信じる神様は愛そのものだということ。神様は 私たちが神様を知るもっと前に私たちのことを知ってくださる。私たちが神様を信じたいと願う前に神様が私たちを信頼してくださる。私たちが神様を信じますと告白する前に神様は私たちを招き続けてくださっている。私たちが自らの罪を自覚する前に神様はその罪を許してくださっている。私たちのね、自分たちで自分の中の嫌になってしまうその部分すらもね、神様は丸ごと引き受けてくださって、それでも私はお前を愛するんだって。それでもお前は私に属するものなんだって。そうやって宣言して私たちを引き受けてくださるんです。どんな時にも。決して私たちの手を離すことなく握りしめ続ける神はね、これこそが愛なんだって聖書は私たちに示すんです、ね、神は愛である。神こそが愛である。それが今私たちに与えられた神と共に生きるっていうことなんだ。望み通りの成果があるから、人々が目を見張る力があるから、私たちは素晴らしいんじゃない。私たちがいかなる問題を抱えていようと、どれほどの後悔を抱えていようとも、それでもなお神が私たちを愛してくださるがゆえに、私たちはここから生きることができるんですよ。神が愛であるから。今朝私たちはね、神様と共に生きるってどういうことなんだろうか、ご一緒に考えてきました。今日皆さんと一緒にね、分かち合いたいのはね、神様を愛するっていうのはね、握手していることを思い出しなさい。私たちが神様の手を離しそうになっても、神様は決して私たちを離さないんだよ。そしてね、神様は私たちをね、いつもいかなる時も引き受け、愛し、導いてくださる。神と共に生きるということ、それは神様から愛されて生きているということ。次週からもね、共に生きるっていうことを一緒に考えていきます。来週はね、イエス・キリストと共に生きるってどういうことなんだろうか。再来週は聖霊と共に生きるとは。4週目には他者と共に生きるって、一個一個読み進めていきますけどね。でも今日私たちはまず初めに、神と共に生きるとは神の愛の中で生きるということ、神に愛されていると知って生きるということ、神としっかり手をつなぎながら、神が私を放り出すことなくつなぎ止めてくださっているこの中で生きるということを、ご一緒に分かち合ってきました。今日から新しい一週が始まっていきます。どうぞこの一週ね、神様としっかり手を結んでいるって繰り返し繰り返し思い返しながら歩んでください。私たち、神は愛である、その御言葉を携えながらこの一週を歩み始めていきましょう。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今朝も街道とそれぞれの場をつなぎ、一緒に礼拝守らせてくださりありがとうございます。7月は共に生きるということを考えてまいります。今朝は神様あなたと共に生きることを考えました。ヨハネの手紙は私たちに、あなたと握手することなんだと教えてくれました。私たちは弱くてね、身勝手なんです。だからあなたの手を離しそうにもなります。でも私たちが罪を犯し後悔し、あなたの手を離そうとするときにも、あなたは私たちの手をつなぎ止めていてくださいます。あなたは私たちを愛し続けてくださいます。そして私たちのために御子イエス・キリストを与えてくださいました。私たちはイエス様を思い返すたびに、本当にあなたからアガペーの愛で愛されているんだということを確認します。 この時代の中でどこか自分たちに自信を失ってしまい、自分に価値がないかのように思い込んでしまう、そういう人々が多くおります。でも神様、あなたが愛であられ、私たちを愛してくださっている、その真理をどうぞ一人でも多くの人が受け止めることができますように、どうぞ私たちを通してその不真理を多くの人が知ることができますよう、どうぞあなたの愛を体いっぱいに受け、喜びを湧き起こらせ、自信に満ちさせてください。あなたから愛されているからこそ、今日からの新たな一日一日立ち上がり歩み出すことができますよう、私たちを愛し許し救うべく、十字架と復活を示してくださった救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。